はい、こんばんは。クリラジスポーツ NFL のお時間でございまして、いよいよね、まあ、ドラフトはまだなんですけど、そんなことで、大物が動いたりなんかのニュースがバカバカバカと溜まってまいります。そういうふうなことで、今日は、一つニュースをまとめてお届けしながらの番組ということでさせていただきます。そんなわけでサンフランシスコをつなぎます。こんばんは。
こんばんはです。前々からヘッドコーチの話はしようって言いながら、決まってましたが、まあヘッドコーチが決まらんことには、ドラフトのヘッドプレもありませんのでね。
そうですね。確かに。はい。
ヘッドが決まらんことには動きようがないって、まあヘッドコーチは決まりました。
うん。
そして、まあ、来月になりますけれども、ドラフトが末の方にあります。
はい。
その前にトレードをある程度固めとかないと、どのポジションを、ドラフトでね、取ろうからって話も。うん、ちょっとまとまりませんので、結構大物があちこち動いてますんで、その話をまた、後ほどでということなんですが、
はい。
最初にヘッドコーチ、ちょっと動いたところっていうか、チームがね、うん、1、2、3、4、5、6、7、8チームのヘッドコーチが変わりました。
はいはいはいはい。
うん、はい。まあ、ちょっと重だったところと言いますか、まあ、ここはしゃあないやろうなと思うのがアトランタ。
うん、うん、うん、うん。
ラシン・モーリスさんって方なんです。これが、ラシン・モーリス・レーダーさんのディフェンスコーディネーターやってた方ですね。
うん、うん、うん。
これが、アトランタにですね。
うち
から、カロライナ。
パンサーズね、はい。
うん。カロライナのディフェンスコーディネーターが、デイブ・キャネル、カネルさん。
うん。
まだ、タンパベイのオフェンスコーディネーターなんです
。うん。
うん。まあ、私はちょっとあれでしたが、まあ、今シーズン一番の大きい動きは二大巨頭がいますが、ロサンゼルチャージャーズのジム・ハーバーさん、これミシガンヘッドコーチ、
うん、
カレッジチャンピオン取りました。
うん、
ショック LC に動きましたね。
うん、そうですね。
結局ハーバーさんのキャリアというのはだいたい西海岸寄りということになりますね。
あ、そうかそうか、そうですね。はいはいはい。
サッカーのコーチでね、コートラフコーチだったかな。プロ終わってから、2年か3年してから、サンディエゴ大学に行きましたんでね。
うん、うん、うん。
彼が、いわゆる、講師としてのスタートでしたから。
これ、どうなんですか、ちょっとミシガンのこと、ちょこっとだけこれ、あれなんですけど、はい、前にさ、再盗みだとかなんとかっていうようなことで、ごたごたしてたのの、まあ、余波も多少あって、早めに決断したとか、そんなことはないんですかね、ハーバーさんの方としては。
どうなんですか？ことらしいというのは、静かに言われてるとこじゃないですか？
で、なんかきっかけ、ちょっと背中をしてる感じするよね、これね。うん。
そうです。NCAA から逆に言うと、ミシガンの大学自体が変な、サスペンションっていうか、なんていうか、罰金じゃねえや。
うん。
ペナルティー食らったらね。
うん。
せっかくチャンピオンになったのに、結局そんなことしよったから なりよってやろうって言われちゃうと、ちょっと辛いもんがあるし。
うん。う
ん、まあ、本来ならばミシガンは話したくなかったと思いますよ。
いや、これはあれよ、大学として優勝して翌年はぜひ連覇ということですから、どこも絶対に話しませんもんね、考えたらね。うん。
ですから、アラバマのセイバーさんがね、
うん。
もうしばらく良くないと、
うん。
引退しちゃったということもありますよね。
うん。
だからそういうことも含めてみると、やっぱりセイバーさんの連覇記録って言いますかな。
うん。
あのくらいの体制は引けたかもしれないっていうのがありますからね。
そうそうそう。で、それなら、まあその問題を抜きにしてね、
うん、
優勝したんなら、やっぱ次もっとやっぱチーム全体というか学校全体はそう思いますからね、当然ね。うん。
できればこれは来年もまたあって、
うん、
まあ来年も仮に取ったとしたら、じゃあもう一年、もう一年って言わない、引きずりますからな。
そうそう、学校はね、特にね。はいはいはい。
学生のプレッシャーってのもすごいものが来ますからね。
うんうんうん。
特に学生の場合は入れ替えが激しいですからね。
ちゅうかね、やっぱそう考えてくるとあれよね。セイバーさんのアラバマ、やっぱり、自力というか、まだもう、良かったというか、セイバーさん自体が腕が良かったね。そういう見方すると。はい。
でしょうね。
ほうほうほう。
だって、クォーターバックだけでも12期間抱えてましたからね。
ああ、なるほど。うん、チームにね。
うん、はいはい。で、バックアップが取れたってことですよね。
うん。
よしよしはあるのかもしれませんが、その10人ぐらいから、競争で勝ち抜いて、まあ、ブライス・ヤングだとか、マーク・ジョーンだとかっていう、スターターのクォーターバックを作ってきたわけで、作ってきたって、途中にしてきたわけですからね。
そうね。だから、あれよね。まあ、それとほら、名前があそこまで行けばさ、声かけて、来てくれって言われたやつはいかんわけないものをね、考えればね。
いや、声かからんでも行きたいってやつも何人かいましたからね。
うん、そうそうそうそう。
だいぶ行ってね、はい。
うん。
だって、チャンピオンシップで減ってくれて日本へ来ちゃいるけど、200人近くのベンチサイドにいて、ダブルナンバー、ヘッドスはトリプルのナンバーつけてる選手がいましたからね。
うん。
そういうことから比べると、やっぱりそれがさ、ちょっと、今シーズンぐらいから、セイバーさんだから来たんだからって、よそに、動く選手も何人かいるでしょうからね。
そうね。ヘッドコーチ、あの人の下でってあるもんね。やっぱり、そう、考えるとね。
はい。だから、ミシガンも、ハーバーさんだからミシガンに行きたいと。
うん。
まあ、ちょっと学力の問題もありますけどね。
うん。
まあ、それあとはあっても。だから、だったら、ハーバーさんいないんだったらよその学校行くと。逆に言えばよその学校に行きたいって言っただけで、何個か手引くっていうか、それは肩叩くというか引っ張るというか、
うんうん、
あそこ引っ張る。トイレって学校はいくつかあるでしょうからね。
ですよね、確かにね。うん、
だからそういうことも含めて、コーチの力ってのは、まあ、ここ最近私はやっと感じたんですが、あ、そういうものがあるんだな、という感じがしましたね。
うん、だからやっぱり取りまとめて、なんていうの、やっぱその、やっぱり役職のな重さってのは、セーバーさん見てたらやっぱあるものをね、言ってもね、我ら。
ね、うん。いつもなんでも、上向いてニコニコしてられるっていう状態ではないはずですからね。
そうそう。だからヒヤヒヤする年もあるんですけど、ねえ、やっぱり下級生まとめて次の年も狙うかっていう感じでずっと来てたと思うんですけど、それでも、なんだかんだ言いながら毎年毎年、何ドラフトに、な、こう、人数を送り出してっていうのはやっぱそういう意味では、スカウティングもすごいんでしょうね。考えればね。うん。
なんかもう5、6人は毎年入れてましたからね。
うん、なるほど。
うん。3人みたいですからね。
うん。うん。
ですから、その意味からすれば、いろんなポジションのいい選手を作ってきたというか、トレーニングしてきたというか、引っ張ってきたというか、
うん。
まあ、いろんな意味で、だからこそチャンピオンに近いんだみたいなところがありますからね。
そうそう。それでの、プロと違って、ほら、うん、1年生、2年生の間に鍛えて作るっていう、その、楽しみもあるからね。うん、プロはほら、やっぱり、こう何すぐにフィールドに出したいっていうのもあるんでしょうけどね。はい。うん。
だから、なんていうかな、養成期間と言いますかな、トレーニング期間と言いますかな。
うん。
そういうところの、プログラムがある程度できてるってことでしょうね。
うん。だから
こそ。さすがいいってことです
ね。うん。だからこそ、NFL が振り回されるのよね、その人材によってね、それこそ。うん。
だから、選手もそうですけど、他の大学にじゃあ作戦でアサイメントで行こうって言うんで、突破な、出してるけど、お、こういうやり方もあるな、ってなって、見せてもらえば、あ、これはなかなかと思うような作戦を出してきますからね。
そう。それで我々的に言うと、何ガレッジの方が、奇襲とかとんでも作戦やってくれるから、ちょっと楽しみなところもあるしね。はい。
そういう意味でもガレッジの面白さみたいに、ね。
うん。はい。
あ、ですから、ハーバーさん、このまんまでどうでしょう。まあ、私は再三ヒデさんと裏で話した時に話したんですが、まあ、2、3年はかかるだろうと、チャージャーとね、再生するというか。
そうね、クォーターバックがいいにしても、いろいろ手入れなければならないので、急にどうこういうことはすぐにはないと思います。はい、はい。
で、ちょっと、斜めだった、ランニングバックのエイクマンが動きますんでね、これまた後ほどお話しします。うん、
はい。あ、エイケラーね。はい、はい。
うん。エイクラ。そうです。それから、他のチームで言うと、ニューイングランドのヘッドコーチが、これもまた、ベルチェックさんが動き出したというか、もうここまで話が出てきませんから、多分、今年は浪人でしょうね。
ですよね。で、やる気はあれど、まあ、行き先がないというか、まあ、行き先はあったんでしょうけど、やっぱ彼自身が選んだってこともあるんでしょうね、やっぱりね。うん。
ね。それから、即動くって言っても、もうある程度固まってて、今の体制組んでるチームがほとんどですから、どうでしょうね。器がでかすぎたってところもあるかもしれませんね。
まあね、やれることを、やれる能力が高すぎるからね。そういう意味で言うとね、やっぱり。うん。
それからシアトルですが、ここが、シアトルなんですが、マクドナールさん。これがボルチマーのディフェンスコーディネーターでした。
うん。
これちょっと面白い私は動きだとちょっと思ってるんですけどね。
おー、で、それがシアトルでしたよね、それね。
うん。ですからね、その前はね、ミシガンのディフェンスコーディネーターやってるんですよ。
あー、なるほど、はいはいはい。
うん。ですから、ここのところもちょっと、まあ、試合の流れとしては、シアトル、チャージャーズ、これちょっと面白いゲームになってくれた。まあ、当たるかどうかちょっとわかりませんが、
うん。
今度はちょっと楽しみだなっていう感じはちょっとしますね。
はい。
それから、テネシー。ブライアン・キャラハン。
うん。
この方は真摯な手のオフェンスコーディネーターだった方。
うん。
で、その前は、オークランド。
うん。
これは今のラスベガスですね。
うん。
これの、クォーターバックコーチということでした。
うん。うん、
まあ、それはあれとしまして、
はい。
あ、違う。クォーターバックだったの、オークランドのね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
うん。あ、なんか聞いたような感じがするな。まあ、それはですけど。これでやっぱり一番最初にドーンと動いたのが、やっぱりスーパーボール終わって、ちょっと動いたのが、アトランタだ、あ、ダラスのディフェンスコーディネーターだった、ダンクイーンさんですね。ワシントンに行きました。
はい。はい。
ちょっとリベラさんがね、
うん。
私は、まあ今年はこういうやら、今年はあるって、いろんなことやってきましたけど、ちょっとフラフラしすぎましたからね、リベラさんは。
うん。ちょっとね、だからあれっていうことは何回かありましたからね、シーズン中にね。
はい。はい。
毎年毎年クォーターバックも変わってましたからね。
うん。
うん。一時期日本の政権が毎年毎年首相が変わるようなことがありましたが、同じような感じでしたね。
それは言える。はい。うん。
ですからまあこれで、まあディフェンスコーディネーター、まあ最初あれしたのは、シアトルで、ディフェンスコーディネーターでスーパーボールを取って、
うん。
それでアトランタのヘッドコーチになって、
うんうん。
結局アトランタで2年か3年やって、目が出ないっていうか、アトランタが上昇しないんで、
うん。
タラスのディフェンスコーディネーターになって、
うん、
タラスのディフェンスをだいぶ持ち上げましたよね。
あ、でもタラスはディフェンス良くなりましたよね。前よりね。
はいはいはいはい。
うん。
ですからってんで今度ワシントンがリベラさん、まあ申し訳ないですが、どいていただいてクイーンさん迎えますよってことになりましたね。
うん。でもどうでしょうね。ダンクイーンさんの方がおもろいゲームするかもしれんという今ちょっとそのほら話聞きながらね、ひょっとしたらひょっとするなと思ったりしましたよ。はい。
うん。それでね、やっぱりここもさっきハバさんの時言いませんでしたけど、オフェンスコーディネーターは、グレッグ・ローマンさんちって、サンフランシスコの時からずっとついてる、オフェンスコーディネーターなんですよ。
うん、
で、ディフェンスコーディネーターは、ミシガンのディフェンスコーディネーターをやってた人の、ディフェンスコーディネーターコーチだったかな。アシスタントだったかな。
うん、
ミシガンのディフェンスコーディネーターですね。ですから、オフェンスコーディネーター、ディフェンスコーディネーターも、ミシガンから抜いちゃったんですよね。
ああ、じゃあ一つのあれやね。ハーバーユニットみたいなもんを丸ごとっていうことですね。はいはいはいはい。
で、同じように今度はこのダンクインさんなんですが、ディフェンスコーディネーター、これダラスのセカンダリーの、コーチですかね。
うんうんうん、
全体のね。
うん。
それから、あ、で、ディフェンスコーディネーター。からオフェンスコーディネーター、クリフ・キングズベリーさんって、アリゾナのヘッドコーチだった方です。
はい。
あ、で、その後は、USC の、オフェンスアナリストっていうんですから、
うんうん、
これはまあ、アシスタントみたいなもんでしょうが、
うん、
そこに1年間いて、それで、まあ、これ、ダンクインさんに引っ張られた。
おう、ワシントン入りしたわけね、それこそ、はい。
うん、で、まあ、まあ、これ、取られた直後の時のコメントだったとは、これ、うろ覚えで申し上げますが、やっぱりプロは違うねぐらいのこと言ってるんですよね、キングベリーさん。まあ、ご本人の本職であるところのオフェンスですから、まあ、これは良かったんじゃないですかね。
うん、
なぜ、ダンクインさんがどういうことで、チョイスするかってことの形を作るんだろうと思いますね。
うん、あれですよね。肩の荷を利て、なおかつ自分の好きなことに集中できるという役職に就いたといえば、その通りでしょうね。はい。
うん。大体は、ヒデさんとは来オフで喋るんですが、やっぱりヘッドコーチはなれんけど、コーディネーターが力発揮する人って結構いますからね。
そうそう。やっぱりね、急にほら、全席に背負うのはしんどい人おると思うね、やっぱりね。こう、いろいろ見てみると、はい。
うん、確かにそうですね。ですから、うん、私は再三、あれしてるんですが、カンサスのディフェンスコーディネーターのおじさんって言ったら、俺より年下ですけど、悪いけど、あの人だって、しょっちゅう映ってますけど、絶対動かないんですよね。
あの人動かないね。はいはいはいはい。
うん、絶対的なユニットですよね、ヘッドコーチと、うん。ですから、ああいうところ、そういう人もやっぱり自分をもう、理してるというか、分かってて、俺はこれで本職で行くんやいってことを分かってらっしゃる方もいるんだろう。
そうそう、ね、で、妙に高望みしたら失敗するというか、なんとなく、前後左右をこう、人事的に眺めてみると、やっぱ俺にはちょっと鬼が重いでって思ってるかもしれない。ひょっとしたらね。はい。
ミーティングでありの、カンファレンスでありのってとこを見ると、ああ、こういうとこまで目が届くって何、十何年やってても、二十年やってても、 結局俺にはまだ力がそこまでいってないなってのはあるのかもしれませんね。
そうそう。それと、ひょっとしたら、その、オフェンスをいじるのだけが楽しみとか、そういう、あの、オタッキーのところもあるかもしれない。ひょっとしたらね。
あ、そういうかもしれません。あ。まあ、こっちはこのくらい動きましたんで、今度オフェンスの方のグレード、これちょっと、結構動きましたんで。
うん。
セカンドクォーターはそっちの方で話を進めたいと思います。
はい。そんなわけで、ファーストクォーターはこれで終了ということで、セカンドクォーターに行きまーす。はい。そんなわけで、セカンドクォータースタートです。
今シーズンはちょっとまあ、セカンドクォーターバックの充実が必要だったっていう、いわゆる、なんか NFL の記事を書いてる、記者たちも全員が言ってて、去年のワンシーズンでトータルってか延べですけど、
うん、
66人スターターだったそうですよ。
あ、結構あるだったよね。そんなあったよね、スターターでね。
C の、それから試しも C のってとこでしょうね。
66人っていうことは各チーム1回は2人目使ってるっていうことよね。考えれば。
平均すればね。
うん、うん。
例えば3人使ってる、4人使ってるってこともありますからね。
あるあるあるある。ダブルで怪我したり、怪我中かね、出れなかったことありますもんね、はいはい。
ミネソタなんか3人か4人、カズンズもいてダオスで、それからモーリンになって、
うん。
それから誰でしたっけね。
なんかもしおったよね、はいはい。
いましたよね。
うん。
まあ、チームとしては、その、なんて言うんでしょうね、懐具合もあるでしょうけど、ちょっとまた今週もサラリーキャップのあれは少し上がったというものの、何本あっても足らんぞというところでしょうね。
あの、クォーターバックは、言い換えが欲しい、寝かしとくには給料高いって、このきついとこでさな、それこそね。うん。
それから再三我々が言ってるラインマンの、オフェンスだったらセンター。
うん。
だったらラインバッカー。
うん。
あの辺がとんでもない気取りますからね、やっぱり。
30、50億は当たり前みたいに取ってるからね、彼らね、レギュラーはね。はいはいはい。はい、
うん。それのとこって、もう、かなり、サラリーキャップの、半分とは言いませんが、三分の一ぐらい取られますよね。
ああ、ライン面取られる。平均値っていうか、そこそこの給料でみんな揃ってますよね、あの辺ね、みんなね。うん。
うん。ですから、そこに並んでるところはある程度まで、プレオフ、ワイルドカードプレオフまで行けるっていうチームがちょっとありますんでね。
そうそう、それはほら、実績としてそうなってきたら、やっぱり、ライン面出さざるを得ないですよ、やっぱり言ってもね。うん。
ね。ですから2年3年の契約取れるのか、うん、3年契約するのかっていうところの差がそこに出てきて。
はい。確かに言えます、言えます。
ちょっと我々驚いたんですが、ヘッドコーチのペイトンさんとうまくいってるような気がしてましたが、デンバーで。
うん。
ウィルソンが、ピッツバーグに動きます。
これが驚いたよね。動くんは知ってたけど、ね、ピッツに行くっていうかさ、すごいね、と思った。はい。
ですから、ピッケンズがオールにも関わらずウィルソンが行くと。うん、まあこれ、引っ張った以上スターターにはするでしょうね。
するでしょうね。ピケットじゃやっぱ、でもウィルソンと比べたらやっぱり、ね、ちょっとピケットじゃちょっとかわいそうな感じもするもんね。はい。うん。
ね、はい、言っちゃなんですけど、大きさから言ったらちょっと頭一つ小さいかなっていうピケットがね。
うん、一つ足りない。
試合の流れを作ると言いますか、判断力と言いますか。
うん。
そういうのキャリアからあれしますよね。ですから、うん、先シーズンのちょっと数字だけ聞きますとね、パーセンテージが 66.4%。大したもんですね。
やっぱすごいね。うんうん。
レーティングが98。
おうおうお
う。これもすごいですね。100に近いですからね。
うん。
キャリア全体から言ったら100ですから。
うん、うん、うん、うん。
で、キャリア全体から言ったら、64.7% の、コンプリートですからね。
うん。
で、3000ヤードも投げて、
うん。
タッチダウン26。
うん。
ロングは60ヤード。うん。そんな、一応残してますからね。これ出すかなっていう感じはしましたが、まあ、なんでしょうな。ペイトンさんにすれば、ちょっと自分の、なんていうのかな、あれにはまらなかったってことでしょうかね。
そうそう。うん、やっぱその流儀というか、肩にはまらなかったんでしょうね。はいはいはい。
やっぱり、もう確実に個性といいますか、うん、プレースタイルをもう確実しちゃってるクォーターバックをいじれなかったってことかもありますかね。
うん、うん、うん、うん。
まあそこのところ、まあこれはちょっと、今シーズンのトレードで動いて、ウィルソンが電波を出されるって時点で驚いて、
うん。
ピッツで契約したってことでまた驚きましたね。
そうそうそう、ピッツは驚いた。うん。あれだけ、なんていうの、安定してるように見えるピッツが取ったっていうのはすごいよね。そういう見方すればね。うん。
うん。すごい、頑張ってるね、やっぱり。この人もレジェンドでね、うん、もうすでにね。
うん。で、監督がさ、今のところそう、あれでしょ今のところ最年長でしょ最年長っていうか、最もチーム動かない監督が、それを取ったのかっていうことを決断したあたりも含めたらすごいやねと思いましたし、それから、
もうこれ、 やっぱりピケンズで少しはいけたけど、それ以上がなかったなっていう感じなんでしょうかね。
ちょっと足らんなっていうのはあったんでしょ、やっぱり。
うん、やっぱりね、単年ごとの単年度決済ですからな、NFL は。
うん。
ですから、そこのところはもう今年をなんとかせにゃ、来年はもうないって、その、風宮が、方、じゃない、崖っぷちかコーチをずっとやってるわけですからね、どのチームもね。
うんうんうんうんうん。
今年ダメでも来年なんとかなるさみたいなチームはほとんどないって言っていいほどですからね。
そう、だからあれなのよね。俺たち的にもうちょっと育てろよということがもう、ない世界ですから、すぐ使いたいっていうのばっかりですからね。はいはいはい。
トレードにしても、それからドラフトにしても、即戦力ってものは第一に考えて取ってるでしょうからね。
うんうん、
うん。あそこのとこはちょっと驚いた。それからまあ、どっかに動くだろうと言われてたのはミネソタのカズン。
うん。
これがアトランタに動きました。
うん。
俺が4年で264億。まあこれは、まあそれはお金の問題はそれとしましてもね。
うん。
アトランタは誰がいましたっけ？
アトランタ。
トラウドはヒューストンですね。
ヒューストンです。はい。
うん。誰だっけ？ちょっと忘れましたが、うん、まあ彼もちょっと、あ、それからハイネケがいましたね。
ハイネケがいました。控えでね。はい。
それでなんかルーキーの誰かを使ったんですが、まあある程度は言ったけど、まあそれ以上がなかったっていう、まあ先ほどと同じ案になりますが、
うん。
まあやっぱり、スーパーボールまで行ってる、カズンズをってことなんでしょうかね。
やっぱりね、経験者はやっぱ、そこ欲しいもんね。うん。
そうですね。で、まあ、カズンズの場合は途中で、去年の場合は途中で降りちゃってますんで、これちょっと参考にはならない。ゲーム数がちょっと少なすぎるんで、まあ、比べる参考にならないんで、まあ、彼のキャリアからすると、結局、今までのキャリアからすると 66.9%。
うん。
これでレーティングが98。まあ、そこそこですね。
やっぱそこそこですね。はいはいはい、はい。
大したもんですよね。ワシントンのバックアップから、もう今じゃもうほとんど雲の上になっちゃうんですが、RG3 なんていうクォーターバックの陰に隠れてましたからね。
そうです、そうです。だから、栄進もしてたと思うよ。やっぱり言ってもね。うん。
まあ、よく我慢したし、まあ、ある程度のところまで行って、目の下でだいぶ花を咲かせましたからね。
うん。
まあ、アトランタでもう一花、なんとかしてもらいたいですね。
そうです、そうです。はいはい。
それから今度は、インディアナポリスからラスベガスに移ったのが、ミンショーです
。うん。
これ、セカンドクォーターバックだったにもかかわらず、ラスベガスで取られました。
うん。
インディはリチャードソンというルーキーが、引っ張る途中で怪我したんでミンショーに変わりましたが、
うん。
まあ、そこそこまで行きましたね。まあ、良くはなかったですけど、悪くもなかったです、ね。
そうそう、だからリーグ戦全体をぶっ壊したかっていうのは、それは絶対ないからね。きちっと維持しましたからね。うん。
それでやっぱりラスムヤスは相変わらずなんですが、クォーターバックがフラフラしますね。多分これで、カポロさんは、多分、出すか、セカンドに置くってことでしょうね。
うん。確かに。うん。
これ、ミショー、お金良くなりましたよ。2年で36億。
いや、ご立派。確かに。うん。
ですね、まあ、だこれは、下手して今シーズン良ければ、フラッグについてバックアップしようでしょ
う。うん。はい。
うん。あ、それもそうですね。それから今度は、うん、まあ、これは、残留ってことなんですが、メイフィールド、契約したいでタンパベイに残ります。
うん。
これも3年169億。うん、まあ、お金の問題はあれとして、ご本人が残りたいって言ったんですからな。
でもこれはあれよ。なんていうの？ソリは合ってるよね、チームにね。確か。
そうですね。
うん。合ってる。
そうですね。
う
ん。ですから、ヘッドコーチとも合ってるし、それから、これワイドシーバーのエヴァンスですか。
うん。
これともタイミング良かったですよね。
良かったです、良かったです。はいはい。
だったからエヴァンスを残りたいって言ってたんですよね。
確か言ってましたよね。はい。うん。
そうですね。だからこれ、エヴァンスもだからメイフィールドのタイミングが合ってきたってことでしょ
う
ね。
うんうんうんうん。
1年かかりましたが、だから24年シーズンがどういうぐらい一気に合ってくるかってことはちょっと楽しみですね。
そうですね。今シーズンやっぱりあれですもんね。タンパギリギリでアウトだったですからね。言ってもね、そこがね。うん。
ですからメイフィールドにそれはずっと言っちゃなんですけど、オクラホマの時から特別扱いに、このコーターバック扱い。それから、クリブランドでしたっけ？
うん。
まあ、ギャレット君のディフェンスの力もある程度あるとはいうものの、やっぱりメイフィールドいなきゃ、いわゆるワイドカードまでいけるだけの力は、クリブランドには、力をつけたっていう感じですかね。
うん。
そこまで引っ張ってきました。それが急にポコンと外して、ジェイミー・ウィストンにしたっていうのは、私は、ちょっとクリブランドわからんなという感じはしたんですけどね。
そうか、そうか、そうか、ジェイミー・ウィンストン。はい。
ジェイミー・ウィンストンじゃない、ワトソン。
ワトソンですね、はいはいはい。
動いてきたね。
うん、俺はね、正直言って、 クリーブランドの時の、ちゅうか、うん、クリーブランドを引っ張るワトソンはどうもね、ちょっとイメージ良くなかったのよ。だから、メイフィールド残ってほしいかなと思ってたところはありましたよ。うん。
あったけど、結局タンパに来て、ここまでやる。まあ、チーム全体のあれがちょっと弱かったってこともあるんですけど、そこそこ引っ張ってきて、なんとか、良かったっていうか、成績どうだったかな ?5 分ぐらいでしたよね。
5分ぐらいです。確か。はいはいはい。
良かったんじゃないですか。まあ、ハマったっていうか、ヘッドコーチとあれが、組み合わせがうまくいったんじゃないかなっていう感じがしますね。
はいはいはいはい、はい。
こうやってね、まあ、オフェンスコーディネーター、クォーターバックコーチの、それとの競り合わせも良かったってことなのかもしれませんが、数字的には上がってますんでね。
うん、確かに。うん。
それでね、昨シーズンですけど、64.3% のコンプリート率で、94.6、
うん、
ちょっと低いかな、レーティングはね。
うん、ちょっとわずかに低いね。はいはい。うん。
だからね、タッチダウンの28がちょっと少ないっていう感じなのかもしれませんね。
うん。あ、そういえばでもね、カンマさん。
はい。
ウィルソンに比べたら出場試合数はフルで出てるから、やっぱりちょっとそう考えたら少ないわ、やっぱり。
うん。タッチダウン。あ、そうか、そうか。そうですわな。
うん、少ない。うん。
そうですかね。まあ、それもありますね。
うん。
まあ、実際数字の、いわゆる分母が違いますからな。
そうそうそうそう。やっぱちょっと辛いわ。うん。
うん。まあ、でもまあ、これいいところに収まったなっていう感じで、まあ、トム・ブレディの後うまくついてくれたらいいなっていう感じはちょっと
ね。でも、やっぱストア性あるしね、あの人はね。うん、言ってもね。うん。
うん。ただ、ちょっと、なんか、動きすぎるって感はちょっと否めませんわな。まあ、しょうがないですね。
うん。
プレスタイルですからな。
うん。
うん。まあ、こればっかりボルチマンのジャクソンと同じで、常に動くぞって思われるよりも、最後のプレーオフに入った時のボルチマンのジャクソンみたく、どうなるかわからんって時に動いてくれた方が、相手チームにとってはおろつく感じがしますから。
そうそう。うん。警戒しますよね。ビクビクせなければなりませんからね。はい。うん。
それからですね、ちょっと、出すか、やっぱりと思ったのはニューイングランド。
はい。
これ、マック・ジョーンズをね、ジャクソンビルの6巡目と交換でトレード出しました。
あ、60?
するってことでしょうね。
うん、でも6巡目はちょっとあれよね。マック・ジョーンズにしてもちょっとこう、うん、ちょっと鼻じらむとかで何その順位で俺っていうのはちょっとあるかもしれんね。はい。うん、
ちょっと調べてなかったですが、多分これ、ローレンスね、同期だったような気がしますね。あ、そうか。後輩。
一つ後輩ですよね。確かね。はい。
後輩ですよね。まあ。ドレスはクリスゾンですから、うん、彼はアラバマでしたからね、マイクジョンのね、
うん。
どうでしょうね。やっぱりザッペで行くってことなんですかね。
ザッペで行くの でもあれよね、シーズン中見てないもんね、数多くね、ザッペをね、それこそ見てないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、どうなんでしょう。時折あるように、ほら、場所を与えればギャッと伸びてくる選手がゴロゴロしますからね、そういう、こと言えば。
のクオリティがないことにはセカンドクォーターバックもちょっと重要性増してますんでね。
うん。で、特に、さっき、カンマさんが言い張ったようにね。
うん。
シーズンで66もそのクォーターバック66にも出すかっていうぐらいの時代にもついになってるじゃないですか、言うても。
そういうことですね。
うん。うん。だから余計にその、ジャーナリストあたりが言うように、セカンドの大事さってのはもう、それこそ監督さんみんなもう骨身に染みて分かってるわけでね、それこそね。うん。
そうで、私はいつもヒザさんと喋ってるんですが、ニューオリンズの今だとカーですね、ディレクカーですね。
うん。
確かにで、なんかのどういう調子で引っ込ませるのか知りませんが、その後に、テイサムヒルをクォーターバックに入れますね。
入れます、はい。うん。
ああいう形で、私は前からずーっとこれ、フットボール見るようになってから、一人のクォーターバックでしかスターターバーいかんのかと、途中で、入れ替えて野球みたく、取り替えて、うんぬんってプレーができんのかと思ったら最近してますよね。
うん、してます。はいはい。うん。
だからこれはできるんでしょうね、きっと。
で、先シーズンからはそういう意味で、途中交代が仮に言うと、怪我でなくても交代は申請すればできるみたいなことになってきてる、緩んできてるのも確かにあって、そういう意味ではほら、どういうの試合の流れをこう変えたい時に、ワンポイントだけでも出すかみたいなのが、もう、どんどん。
うん。まさに、その通りだと思いますね。それから3人登録になりましたね、クォーターバックが。
はいはいはいはい、そうですね。はいはい。
だから、そういう意味での、ある程度、チームとしての余裕があるわけですから、まあ、どんぐりの背比べって言い方は失礼かもしれませんが、ある程度のクオリティのクォーターバックを3人揃えた場合には、ちょっとチームとしては勝ち抜けんぞみたいなところがあるかもしれませんね。
それとほら、シーズンが17試合で終わるということは、1試合の重要性が高いのでね、やっぱり、 落とせない試合の方が絶対多いわけでね。ある意味ね。うん。
そうだと思いますね。うん。ちょっとあれなんですが、あと何人かいるんで、ちょっと短くあれしていきたいと思いますが。
はい。
ワシントンがニューイングランドに移ったのが、ブリセット。
あ、ブリセットね。はいはいはいはい。
だからいいお金もらってます。それから、ニューヨークジャイアンツがニューヨークジェッツに移ったのがタイロット・テイラー。
うん、うん。
これヒデさんの言葉くなんですが。
お、好き好き。うん。
しかもちょっとあれですね。動くようになりましたね。
あ、動くようになった。うん。
もう3年ごとにね。うん、これちょっと、いくらタイロット・テイラー本当に再三言いますが、チャージアスで医者に注射されたのは、ちょっと階段降りる、あれになっちゃいましたからね、
うん。きっかけになっちゃいましたな。はいはいはい。
うん、タイロット・テイラーとしてはめちゃ恨むに恨みますわな。
うん。
まあ、それはあるとして。それから、オーティーナイナーズが、ミノスタに移ったのが、オーティーナイナーズからミノスタに移ったのが、サム・ドーナルド。
うん。
カーディのバックアップでした。これ14番の選手。
うん。
これも、ニューヨークジェッツでドライチで取られて、カロライナに行って、オーティーナイナーズに行って、今度はミノスタですわ。
うん。
で、オーティーナイナーズは比較的、最近、昔オークランドレーダースでしたが、オーティーナイナーズはあれすると、大体オークランドレーダースに動いたもんですが、最近ミノスタに動く率がちょっと高くなりました。
でもこれ、はい、あれですよね、ドーナルドは良かったと思います。シーズン中に 49ers 一応ほら、投げてたりも、出て投げてたりもしましたから、そういう意味で使えますよということは証明してみせたので、ミネソタ行ってもそこそこでしょうという感じはいたしますけどね、うん、はい。うん。
スターターはどうかってところはちょっとありますな。
うん、スターターちょっとでも、
スターターいますんでね。
うん。言うても、
そ
う、
ね、
ダブスを使いながらということになれば、いいバックアップになってくれるに違いますかね。うん。
うん。ね、それからちょっとトレードで一番セカンドクォーターバックの扱いになるんでしょうが、これで一番多かったのはフィラデルフィアからワシントンに動いたマリオタ。
うん。
この人もちょっといいクォーターバックで、これがなんか、なんていうんですかね、関東型じゃなくて、バックアップというか、リリーフ型っていうか、なんでした、なんて言ったっけな。
う
ん。
セットアップ。
中継ぎですか。
セットアップ。
かな、
うん。セットアッパーですよね、確かにね。うん。
ただ、昨シーズンは試合数が出てない。ちょっとキャリアの全体の回路があれからすると、どうでしょうかな。62.7%。
うん。
で、レーティングは 89.2。まあ、ちょっと90切っちゃうとねってとこですかな。
そうですね。それと、マリオタ自体は、あれですものね。走る能力がまだまだ衰えてないから、そういう使われ方が一番いいんじゃないかと思いますけどね。
ただ、私は印象的にテネシーにいた時よりも、ラスベガスにいた時の、ワンポイントで、それからインサイド5ヤードで、パスダウン取ってパターンが好きでしたけどね。まあ、それはあれとして、まあ、どういう使い方、ダンクエイさんがどういう使い方するか、ちょっと楽しみですね。
うん、
それから、シアトルからニューヨークジャイアンツに移ったのはデュルーラック。
うん、
これもバックアップだ、ちょっと使いいい選手でしたね。
うん、これはいい選手ですよ。はいはいはいはい。うん、
ね、まあ、ジョーンズのバックアップってことになるんでしょうが。
うん、
それもちょっとあんまり出てないんで、まあ、パーセンテージはなし。で、ちょっと、で、今日、こっち時間で今日朝見て、ちょっと届いたのが、ニューオリンズからクリーブランドに動いたのはジェイミー・ウィンストン。
これでかいよね。これもね、割とね。はいはいはいはい。
うん。それで、なおかつね、クリーブランドがさっき見た感じで、今の段階で登録者が6人いるんですよ。
コーダバック？
うん。だから例のブラッコもリーノ。
うん。
ワートソンもリーノってとこですよ。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
それでジェイミー・ウィンストン入ってくるわけね。
うん。
だと3人いるわけですよ。で、これ誰を削るのかってことになるんだろう。
うん、
まあ、4人ぐらいは取っとくだろうと思いますんでね、はいはい、あれです。
うん。
まあ、これで引っ張ってきたってことになると、ジェミューさん残れるってことになりますからね。
はいはいはいはい。
まあ、これはどうなるか。まあ、クォーターバックの動きはこのぐらいなんですが、まあ、こればっかりはチームを全部作るわけじゃないんで、あと、もう一つのオフェンスのあれとしては、ランニングバック。
うん。
これをちょっとサードクォーターに、はい、話していきたいと。
はい、わかりました。そんなわけで、セカンドクォーターを終えてハーフタイム入れまーす。 はい、そんなわけで、ハーフタイムを取っての、第3クォーターでございます。
昨シーズン、まあ23年シーズンですが、あれでしたね、ランニングバックの重要性っていうのはまた、新たにっていう感じで、増してきましたね。
うん、ちょっと、なんていうの？ちょっと重要中が重くなってきたでしょ？やっぱりね、ランニングプレーが。うん。
どうでしょうね。20年代ぐらいからタイトエンドの力みたいなものがちょっと重要性っていうか、
うん。
もう完全にオフェンスのパーツって言いますかな、
うん。
に入って、まあ、前々からワイドレシーバーそうだったんですが、今タイトエンドなんかワイドレシーバーなのか、もしくはランニングバックなのかって、もうコーンとかちょっとごちゃごちゃになってるんで、私が最初はカーブのあれでも言いましたけど、背が高くて細くて足が速いのワイルドレシーバーだと思ってる。そうじゃない人たちがいますんでね、ワイルドレシーバー。
ちっちゃくて、いわゆるちょこちょこ走れるっていう人もワイルドレシーバーだし、それと、
うん、
昔に比べたらタイトエンドのサイズは小さいよね、これね。うん。
ですからまあ、最初に我々が言ってる、取ったバッタンのパターンだったのは、取った走るがありますからね、今回は。
うん。うん、
特にね。
うん。
ですからまあ、小さくなったというのは、ガタイが強くなって、なおかつ脚力があるってことですね。速くなくていいから。
うん。
取ってから5ヤード。取ってからまあ10ヤードは同じですけどね。
うん。バンバンのやつけどね。うん。
そうですね。まあこれでまあ、パーツとしてのランニングバック。まあ、人や、登録人数も前は2人ぐらいだったのが、3人4人とちょっと増え、チームとしては増えてるところもあります。まあ、休ませるっていう意味もありますけどもね。
はいはいはいはい、はい。
あ、それであれなんですが、まあ今年、この24年シーズンは動くだろうって言われてたのが、テネシーのヘンリー、それからニューヨークジャイアンツのバークリー。
うん、
この2人が、これ行き先が決まりました。
あ、はいはいはいはい。
うん、ニューヨークジャイアンツからフィラデルフィアに移るのがバークリー。
うん。
これはやっぱちょっと狙えるところに動きたいなっていうのがちょっと見えましたね、バークリーにしても。
これで一つ、チームの中、チーム同士のあれから言うと、一ランク上がったっていうか、ワンステップ上がりましたよね、考えれば。うん。
うん、前々の契約取るときに、俺はずっとニューヨークジャイアンツでいるんだぐらいの言ってましたけど、結局これ契約の、飴玉出しましたねってところかもしれませんな。
それとあれ、やっぱりエージェントさんも、その、ギャラからするとさ、ああ、あんた他行きなのこれ上がるよっていうのはやっぱプッシュあると思いますよ。うん。
はい。ね。うん。で、ちょっとあれだし、どうでしょうね。怪我はちょっと多いですからな、この、バークリーもね。
うん。
そこのところでまあ出して違う人を取った方がいいかなっていうところなのかもしれませんね。
うん。
それで、テネシー。これはもういいシーズンの、どうしよう、13週目ぐらいですからね。12週ぐらいまでからちょっと動きたいみたいな。あれは、いわゆる噂話で、提灯がピュンって上がりましたけど、実際動きました。
うん。
これが、テネシーからボルチモアに動きました。
ヘンリー、ヘンリーね。はいはいはいはい。
うん。うん、エレック・ヘンリーですね。
うん。うん、
これはいいところにハマったなって私はちょっと思ってるんですけど、ヒデさんどう？
あ、これね、でも、あれ、ヘンリー入れた以上はさ、
うん。
あと、クォーターバックのジャクソンもさ、やっぱ、使ってみようかっていう気にはなるよね、やっぱりね、言っても。
うん。うん、ですから、そのジャクソンが自分で走るってことを頭にずっとこれ持ち続けてたら、どうでしょう、ヘンリー立ちはないですよね。
うん。
うん、ですけど、どうでしょう、プレイオフに入ってからのジャクソンのプレイヤーとしての、形として、私は、すっきり、綺麗に、整理整頓されて、おい、こんなとこから走るかいな、みたいなのがありましたから、これをもってして走るっていうことにすれば、ヘンリーの立場は十分に活かされますね。
うん。それと同時に、これは、ウィルソンと比較するのは何なんですけど、
うん。
ほら、言うてもさ、
うん。
天下のジャクソンがね、
うん。
やっぱり、世の年並みは多少、監督としては感じてるに違うかな。こいつ使った。
やぶり落ちてんのかもしれませんね。
うん。これ、その、自然にこう落ちていくのに対して、やっぱり、バックアップというよりか、代わりに走らせるっていうことを、考えれば、ヘンリーはええ球えないかな、とは思いますが、はい。うん。
若い頃で、これで、まあ、プレイ時間としては約30分以上あるわけですけど、
うん。
それをどこまで走り切れるかっていうところが、だんだんちょっとくたびれが見えてきたってことかもしれませんね。
だからなんていうの、クォーターによっては、ジャクソンの走るクォーターと走らないクォーターがだんだんこう、散っていくような感じに僕見えててね、やっぱりそういう意味ではね。だから、
うん、
特に後半第4クォーターでブリブリって走るためにも、前半、 なんていうの、足を貯めるというかね、あの、別に自転車競技じゃないですけど、足貯めといて、第4クォーターでガーンと行くっていうためにも、やっぱり、前半、あの、特に、どういうふうに、やっぱランニングプレー繰り出すにも、やっぱり、ヘンリーだったら、いい感じですよね、考えればね。
うん。突破力があるというか、ディフェンス弾き飛ばしますんでね、彼の場合は。
綺麗も、弾いた後が、すごいもん。うん。
そっからの脚力がすごいですよね。ストラートが広いんで遅く見えますけど、あれ早いんですよね。
うん。
追っつかないですもんね。ですから、まあそこのところはちょっと、この二人のランニングバックはちょっと、いい、あの、なんていうかな、ご本人たちにとってはいいトレードだったと思いますね。
あ、もう決してあの、あるよ。なんやというようなトレードじゃないから。で、全体的に眺めてもやっぱりここ、数年特にクォーターバックの替え、それからランニングプレーの重要性考えれば、どうでしょう、ここ数年では一番、なんちゅうの、スタープレイヤーが動いた年ではないですかね、24年後やっぱり。うん。
と思いますね。私たち動かないだろうなと思ってた、動いたのがこれ、ロサンゼルスチャージャーズからワシントンに動いたエイクラ。
エイクラ、はい、はい、はい、はい。
おーとね、ちょっとすごいですよね。
うん。
昨シーズン、これ、最初我々クォーターバックのハーバーと、褒めてますけど、このエイケラーも、なかなか、チームの中では頑張ってた方なんですけど、結局、なんていうかな、貢献した割には貢献力がなかったっていうか、チームとしてはダメだったってことなんでしょうね、ご本人の判断。
うん。貢献はしたけど、結局勝ち星につながらなかったんで、そこがでかいよね、やっぱ本人的にはね。
うん。うん。ですから、これ、レギュラーシーズンで、昨シーズンこれ数字だけちょっと言っておくと、628ヤード。ちょっと少ないかなとも思うんですが。
うん、
アベレージが 3.5。これ5ヤード欲しかったりしても、これ難しいですね。
うん、
まあ、このくらいのところですかね。一番の、全体の、これ何のヤーデージなんだろうな。あ、これよね。あ、そうか、同じですね。まあ、これくらい取ってるんですが、これがですから、新しいヘッドコーチも書いて、ダンクインさんのところの、あれでどのくらいハマってくれるかなっていうのはちょっとありますね。
ああ、そうそうそうそう。それはあるし、ダンクインさん自体が、やっぱり、チームにとっては新人なので、新規って巻き直すためにも、やっぱり、いいスタッフです。スタートしたいのはもう当然ですからね。そういう意味でね。
うん。ある程度実力のある人は欲しいということ
ですね。そうそうそう。だから去年どのくらいって言った時に、ゲーム数こんだけで、っていうことも、もちろんそれにほら、取る時には VTR から何かちゃんと見ますからね。言ってもね。うん。
当然そうですね。うん。うんそれから、シンシナティ。これが、シンシナティからヒューストンに移ったのが、ミクソン。
ああ。うん。
これちょっと看板でしたからね、シンシナティとして。
うん。はい。
それがね、ヒューストンから、ね、今度ニューヨークジャーって移るのが、シングルタリー。
ああ、シングルタリー。
入れ替えが大変で、でもポジションすぐ埋まるから大したもんですね。
ああ、で、タイプ似てるじゃないですか、シングルタリーと。
うん。そうですね。うん。これ、インディーから今度シンシナティに来たのが、モス。
はい、はい、はい、はい。
さっきも言ってたから、だって名前忘れましたが。
うん。
まあ、これ、モスは、まあ、これ、ひょっとしたらシンシナティ動いて、彼自身としては良かったかもしれませんね。
あれなんですよ。シンシナティの時に、それほど数持たされてない不満はあったと思いますよ、彼は。やっぱり。
うん。持たされすぎみたいな。
うん。
うん。それはあるかもしれませんね。それから、ラスベガスからグリーンベイに移ったのは、ジェイコーズ。これ、看板スターだったんですがね。こう出しちゃいましたね。
出しましたね。うん。
これはしょうがないですね。
うん。
勝ててないっていうか、勝てないっていうか、
勝てない
あれですけど。
うん、うん。
これいいですよ。4年間で70億もらってますからね。
70億すごいな。はぁ、
あ、はぁ、あ、はっきり言って、グリーンベイは、なんていうんですかね、目立つランニングバックいませんでしたからね。
そうそう。これも、あれよね、それこそ少なかったっすよね、ランニングバックでね。はいはい。
ですから、これ、ラブとの相性がどのくらいかなっていうところはちょっとありますけどね。
でも、ラブの足らざるところを埋めてあまりあるかもしれんと、僕は見てるんですけどね。はい。
ああ、そうですね。それはあるかもしれませんね。ただ、アサイメントによって、この、ジェイコーセは俺の欲しいアサイメントじゃねえぞみたいなところがあるとちょっとあるかもしれませんが。
うん。
まあ、そこから、まあ、当然、すり合わせはするでしょうからね、ヘッドコーチなんか。
そうそう。で、それとほら、ダウン数と残りヤードで全然数違うからね、言ってもさ、そこのところ、ランニングバック難しいやね。うん。難し
いですね。これ平均値、昨シーズンですが、ワンキャリーのところで 3.5 ヤードのアベレージなんですよ。
うん、うん。
まあこれ平均値でっていうことですかね。うん、ランニングバックですよね、
うんうん。うん。
これ5ヤード超えたら大騒ぎですから、野球で言うとこの4、3ですからね。
うん。
まあ、そういうところから含めてってことなんですが、タッチダウンが、あ、昨シーズンなかったんや。
ああ、
2年シーズンは結構取りましたからね。
うん。だからこれ、やっぱそう。
あ、そうですね。かまど。でもこれくらいもらってれば、働き場がちょっとまた違ってくるんで、環境が違うんで、まあ、いい成績残してもらいたいですね。
うん、これ、川本さん、これ、やっぱちょっとチーム内にいた時にフラストレーションあったやろね、これ、ノータッチダウンっていうのはね。
すいませんね。勝てるに勝てないところがありましたからね。うん、まあ、これ、一つの、なんていうか、レーダース病みたいなところがあって、選手変われず、チーム力変われへんみたいなところがありましてね。
はいはいはいはい。
うん。ここのところでこうやればなと思ってるんですけど、あの、クロスビーっていう、ラインバッカーがいますが、これ一人目立ってましたからね。
うん。
あの人はシーズン開けるたんびにお絵かきの量が多くなってくるんですよね。
そうか。確かに。
おう。困った人ですよね。まあ困ったっていうか、まあそれご本人の間が何とも言えませんが。
うん。
これでもう一つちょっと驚いたのは、ダラスからテネシーに動いたのがポラーズです
。うん。
権利が発見になりました。
うん。
ダラスもよくあれ、ポラーズ出しましたね。
ポラーズね、稼ぎ頭だったのっていうか、はい。うん。
ねえ。うん。エリオット出た後ポラーズでしたよね。
うん。
まあ、エリオットはイングランドで、そこそこで、ああ、まだまだ生きてるんやな、っていう感じは受けましたけど、ポラード、旬だったですからね。まあ、それヘンリー、ありとなりゃ、これくらいのもの引っ張ってこんことにはってことでしょうね。
うん。
うん。3年35億ですから、いいトレードだったんじゃないですかね。
うん。でも意外にあれね、カンマさん、ランニングバックって、意外に、給金割安ですよね。やっぱでもあれか。トータルやっぱ。トータルでやっぱライン面とかガッサリ持っていくからかな、やっぱり。うん。
あるし、ライン面の前はそれは体力さえ持っちゃ、スタメンでずっとプレイに出てなきゃいかんというポジションですからな。
うん。
ある意味ランニングバックは、ボールもらわなきゃ、で、でこいでヘロヘロ走ってても、それではプレイはプレイですからな。
うん。
うん。ですから、まあ、息が抜けるというか、少しは休む場所、ポジションではあるかもしれませんね。
うん、そうですね。はい。
ですから、全体プレイの中でパーセンテージが低いんで、まあ、このくらいのお値段かな、という感じはちょっと受けますね。
うん。でも、そう考えてくるとさ、あれよね、これだけ動けばさ、
うん。
各チームのファンもさ、ワクワクしますやろね、これね。
うん。出てて残念ってのもいますでしょうからね。
うん。
ちょっと私驚いたのがね、これデトロイトからシカゴに移ったのがスイフト。
はい。
これちょっとまだデトロイトひょっとしたらいけるんじゃないかっていうチームですよね。
いや、でも、大活躍だったら違うんですかね。
ねえ、これご本人が出たかったんですかね、うん、お金なんですかね、これ2年で35億取ってますから。今、これ今まで喋ってきたあれの中で一番いいですよ。
うん、うん、うん。
確かにね。
うん、確かに。
うん。あ、ここのところはどうなんかなっていう、まあ、我々はお金だとか確率だとかってやさら言いますが、やっぱりプロの場合はそれが一番ですからな。
いや、それで評価でもってどういうの？ああ、こういうレベルなんだなっていうのは。わかりますかね、やっぱりね、指標として。うん、
ええー。ですから、ちょっと話取れますが、大谷が1時間100万以上稼ぐわけでしょ、あの契約金っていうか、計算したら。
ああ、なるほど。はいはいはい。
それだって実像じゃないですよ。
うん。
1年間平均1時間の100ドルですよ。
そう。
あ100万円ですよ、すごい。
飯食ってる間に。
じゃねえ。
飯食ってる間も100万円やもんね、はい。
いや、どっかにしゃがみ込んでても100万ですからな。
はい。
あ、すごいですな。まあ、それあれとして。まあ、ランニングバックはこのぐらいの動きでした。大きいとこだけ、ピックアップしましたけど、
うん、
まあ、ちょっとオフェンス、ディフェンス、まあ、クォーターバックとランニングバックだけでしたけど、なかなかちょっと面白い動きだったですね、今シーズンは。というか、このトレードはね。
トレード。だから、オフはやっぱあるよね、過去にない、なんていうの、ニュース量になりましたね、こう、締めてみるとね。はい。うん、
ある意味貯めておいてよかったかな、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。
だから来週と来週で何だってことありますけど。
うん。はい。
まあ、第4クォーターこのぐらいにしておきましょうか。
はい。そんなわけで、第4クォーターいきまーす。はい。そんなことで、エンディングの第4クォーターでございます。
はい。ね、これからどうなりますかっていうか、まあ、これである程度トレードは固まったと思うんですよ。
うん。
まあ、またあと1週、2週でちょっと、この人が、みたいなところが動いてくるでしょうけれど、
はい。
まあ、チームのスタッフはもうドラフトに向けて違う意味で動き出してると思いますね。
そうですね。だから新監督がもう現地というか、当然オフィスに入って、で、うん、ゲームの VTR 見て、何、こう、分析して、あとはコーディネーターと、あれですよね。大勢の関係は、やっぱり、
ね。会見が、
うん。うん。 それはもうあれですよ、マネージャーに、ジェネラルマネージャーに託すしかないんですけど、いずれにしても、カンマさん、今シーズン終わってこの流れの勢いっていうのはやっぱあれよね、来シーズンが象徴されたね。やっぱりクォーターの控えと、クォーターバックの控えと、それから、やっぱりランニングバックはきちっとしておきたいという希望と、それから、僕らの目には触れませんけども、ディフェンスのライン面とか、それからアウト、うん、インサイドライン、特にインサイドラインバッカーと、それから、あれですよね、エッジに使えるのは誰かおらんのか、みたいなことはあるでしょうね、そういう意味ではね。
あ、当然あるでしょうね。うん、ですから、まあ、トップ3ぐらいしときますけれど、
うん、
クォーターバックから行くと、1位がタゴさん、タゴバイアルロアですね、うん、まあ、それから2番がデトロイトのゴフ、ジェラードゴフ。
うん。
あと目は、ダラスのプレスコット。
うん。
まあ、ゆうちゃんね、この中で、いわゆるプレイオフである程度は言ったのは、デトロイトだけですもんね。ゴフだけですもんね。
そうですよね。はいはい、言われたら。はい。
これ、ヤーデージの数字なんですけど、こんだけ活躍しても、まだスーパーボールは遠いと。
うん。
で、後陣入ってるのが、ジョシュ・アレン、バファロー。
うん。
その後が、まあ、パーディーですね、サンフランシスコ。
うん。
まあ、ベスト5に行って、やっとパーディーが出てくるという状態ですからね。
うん。
クオリティ高いですよね。
高い。確かに。
うん、パーセンテージ変えると、タンバイロアが 69.3%。まあ 70% ですね。
うん。
俺は大したもんですね。
やっぱあるよね。言うても、なんだかんだ言って我慢しながら、今シーズン過ごしましたからね。言ってもね。うん。
ですから、ある程度補強策ってところは、ワンヤミにとっては、もう見えてますね。
はい。はい。はい。
ですから、まあトレードでどの程度取れるかはわかりませんが、ある意味で要請するって意味でも、ドラフトのピックは比較的希望通りのものが取れるんじゃないですかね。
そうですね。確かに。うん。
ポジション抑えてますからね。
うん、そうです、そうです、そうです。
それでラッシングなんですが、これ、トップサイズ、スリーを決めますと、まあ、サンフランシスコのマカフィー。
ああ。
それから2位のデレック・ヘンリー、これテネシーですね。
うん。
ポルチマンに移りました。
うん。
それから、ケイレン・ウィリアムス、これ、レーダースですね。
うん。
ですから、これ、ジャコブスがあれしたってことは、あ、違うわ。あそこですね。ラムズですね。
うん、うん。
これが動きました。
うん。
まあ、このトップ3だけでも、どうでしょう。マカフィ、ヘンリー。
うん。
まあ、トップ3の中の、あれでしょうね。巨頭でしょうね。
うん、うん、うん。
あと、目立ったな、って言ったらどうでしょう。私としてはミクソンが目立ってたような気がする。これ8。
うん、ミクソンは目立ってましたよね。確かにおっしゃる通りでね。うん。
だから、目立ってたけど、大事なところでファーストダウンを取ってたんですけど、距離が短かったってことでしょうね。
ああ、それもあるでしょうし、それから、うん。
ね。
あと、ファーストダウンを取るフィールドの位置がさ、やっぱり、どっちにしても、ちょっとゴールには遠いところでファーストダウンを取ってたような気が僕は記憶的にあるので、
ね、
うん。
タッチダウンのあれから言ったら、ミクソンがいくつだ？タッチダウン9個しか取れてないんですよね。まあ、9個取ってたら大したもんなんですけど。
うん、これね、やっぱり、12、3取ってて、それも、何いわゆる、ほら、レッドゾーンと言いますか ?20 ヤード以内から、ブチンって入ったりなんかすると、結構ほら、彼の価値も上がろうってもんですけどね。はい。うん。
そうね。だから、ゲームパーヤードにすると 60.8 ヤード。ゲームで60ヤード。
うん。
走ってる。
うん。
これトップのマカフィにすると 91.2 ヤードも走ってる。
でかいなぁ。そんな走ってんの？うん。
だから逆に言うと、私らがすると、持たせすぎっていう感じがするんですがね。
うん、まあ確かに、でかいな。平均で90ヤードはでっかいな、超えんのは。ああ。
100ヤード走ってるってことですからね、ゲームによっては。
そうそうそう。かなり走ってるよ。100ヤードオーバーがパラパラあるはずよ。それこそ。うん。
これ大したことですね。うん、まあそういうとこ、今度まあ、ちょっと短くなっててあれなんですが、レシービングです。
はい。
トップが行くと、これまた、まああれなんですよ。ヒデさん好きなマイアミ、大陸ヒル。
うん。
これはそうだろうっていう感じですからね。
あ、これはもう、ある意味もう、ね、カンマさん思いません。ワイドレシーバーでも大御所になってきたもんね、この人ね。はい。
そうです。
うん。
それでその後、50ヤード差で CD ラウン、ダラス。
ああ、はいはいはい、ダラスね。
ダンマークどうでしょう。これ、デビューしてから3年4年？
うん。4年。
これ大したもんですね。
うん。
もうベテランの域ですね。
うん。
それから、ブラウン、デトロイトの。
うん。
アロン・ラ・セント・ブラウン。
うん。
これが3位ですよ。
うん。
ですから、デトロイトじゃないですけど、この、ブラウンってのはあんまりちょっと俺記憶ないんだよね。
俺もないです。ちょっとないですね。はい。うん。
タイトエンドの方がちょっと目立ってるような気がするんです、
ね。はいはいはいはいはい。
嬉しかったのがね、ラムズの、これ4位なんですよ。泣くわ。
あ、泣くわね、はいはい。うん。
溶け、巻くわ。
うん。
どっちなんだろうなぁ。カルビアン系なのかなぁ、パシフィコ系なのかなぁ、ちょっとわかりませんが。
うん。
これもあれでしたね、ラムズの中では、なんちゃっけ、MVP 取った、ワイドレシーバー。
はいはいはいはいはい、
あれかすると、完全に入れ替われるような状態になりましたね。う
ん、なりましたね。はいはいはいはいはい。
大選手を、だから、ヘッドコーチは取ってきたっていう感じはちょっとしましたね。
うん、
回で取られてるんですよ。ドラフトでは、
ね。なるほど。そうだったんですか。はいはいはい。
あね、レギュラーにも入れたしね。大したもんですよ。
うん。
ね、ドラフト23年で5、ラウンド5ですよ。
ああ、ほら。後半に近いやん、それこそ。はい。
うん。177番目に取られてますから。
うん。
で、なおかつ BYU ですよ。
あ、ブリガム・ヤング大学。はいはいはいはい。
あ、ブリガム・ヤング、不思議な選手出してくるよね。
なんかピカッとするようなゾールね。たまーにね。はい。
ね、うん。面白い大学ですね。
うん。
これ、言っちゃなんですけど、これ西海岸沿いにおいては、ちょっと外せん大学ですね。
はい。
あんまり、なんか出てはきませんが。いい選手を育ってますね、ウィスコンシンと同じようにね。
うん、そうそうそうそうそう。うん。
ちょっとディフェンスをちょっと喋りたいだけど、まあちょっと時間になっちゃうかもしれませんが、
うん、
ディフェンス、これ全体的にあれからいきますけれど、ボビー・ワグナー、これシアトルの、
はい。
思いましたね。
ああ、この人僕は、密かなファンです、ワグナーはね。はいはい。
ああ、そうですか。それからね、2位が、フランクリン。
うん、
フランクリン、これ2位、ニューイングランド。うん、あ、じゃないや、インディ。
インディ、インディ、インディ。
それから、デンバーのシングルトン。
うん。
まあ、4位ですけど、オルカーン、うん、ジャクソンビル。
うん。
うん、まあ、この辺ですけど、まあ、ちょっとほとんどポジションが、ラインバッカーになっちゃったんでね、あれなんですけど、はい、
うん。
どうでしょうね。まあ、やっぱこの辺に来るって言うと、ヤーデージというのもこれ何なんだろう。どうでしょう。
あ、ランニングが、じゃあまあ、タックリングかなんかじゃないですか。
あ、タックリングね。
うん。
ですからまあ、二人でやってる、のところのディフェンスなんですね。
うん。
ですから、さっき言いましたけど、あ、これでも言いましたけど、ドラフトでピックされるときのポジション名がエッジっていうのは結構増えてきました。
うん。
まあ、ラインバッカー、コーナーバックの類なんでしょうけれども、
うん。
やっぱり専門が出てきたってことかもしれませんね、カレッジで。
出てきたんやろね、多分ね。
ああ、うん、ですからまあ人材余ってますからね、余ってるって言ったら失礼かもしれないけど、うん、チームにとって外せないメンバーも必ずいるんですけど、
うん、
オーナーバックにあれしてくるのも、この、ガタイの大きさと足の速さから言ったらエッジしといた方がいいやろっていうのはいるんでしょうね。
そうね、それと、エッジはさ、いろんなタイプの選手放り込めるじゃないですか。いわゆる、なんていうの、ディフェンスエンドタイプと、ラインバッカータイプと、下手したら、コーナーバックみたいなのが、そのま、一直線で突っ込んでくるのもあるからね、いろいろと。
うん、ね、下手すぎたらストロングセーフティーが来たりもしますからね。
ああ、そらあるよ。もうセーフティーブリッツみたいな状態で突っ込んでくるのおるからね。はいはいはい。
なおかつ、インサイドラインバッカーの後ろについてて、で、インサイドラインバッカーがこけたところのその後ろからひょいっと入ってくる人もいます、
ね。そうそう、倒されてから後ろから出てくるのは通るからね。はいはいはい。
まあもうね、あれも大した、ディフェンスですよね。
うん。
クォーターバッカーがおろついてる時に入ってこられたら、あら、なおさら、クォーターバッカーおろつきますんでね。プレーですよね。
うん。
うん、まあちょっとこの辺のとこからまあ来シーズンこの今言ったような選手たちが、どの辺ぐらいまで活躍してくれるか、ちょっと、ディフェンスの選手の名前を言ってもって失礼かもしれないですが、ちょっと何番はどうだったねって動きは言えますけど、ちょっと名前まではね、ちょっと言えない、オフェンスの方が目立っちゃってますんでね。
そうそう。で、でも実際の努力はすごいけどね、あいつらはね、あいつら彼らはね。うん。
体力的には、バイトは言いませんが、まあ、それほどそこそこの体力なくてはできませんけれど、
うん、
トレーニングの仕方は、いわゆる一つ勘みたいなところがありますんでね。
そう、だから相手の動きを見て自分を、フローティングするのか突っ込むのかという判断は全部彼ら一人一人に、ある意味任されてる部分があるから、僕はね、だからディフェンスの選手の方が、どうなんでしょうね、センスみたいなものはいるんじゃないかと思っててね、はい。うん。
ね、ですから私はいつも思うんですけどね、ディフェンスコーディネーターがどういう指示を出しとんのかなというか。
それが不思議よね。確かにおっしゃる通りで。はいはいはいはい。
ですからそういう意味でディフェンスコーディネーターがヘッドコーチに変わるっていうところが、ちょっと期待するんですよ。
うん。で、これ前もおっしゃったよね、ニューヨークジェッツもそうなんですけど、やっぱ結局、ディフェンス出身の選手が、選手じゃなくて、コーチが、 ヘッドコーチになると、やっぱ先にやっぱディフェンス、こう、なんちゅう、整備するじゃないですか。維持って、あの、なんだろうか。
立てますよね。
うん。で、それがビチッと閉まると、今度は後はもう攻撃が、こう、なんちゅうの、こう、どこを補強するのかが、こう、道筋はビチッとできるので、僕は、あの、ディフェンス出身のコーチは、そんなに、あれなんですよ。あの、評価したりとか、期待は、どっちかとしてる方でね。はい。うん。
ですから、今のところ注目はされてて、まあ、勝率上がってませんけど、ジェッツのスラーさんね。
スラーさんね。はいはいはいはい。
これ1年目にして、まあ、ここまで注目されるようになったかっていう、あの、ヒューストンの、まあ、メルコさんね。
はい、メルコさん。はいはいはい。デメコさん。
これ、ワシントンの、ダンクインさんが入りましたんでね。
うん。
ちょっとダンクインさん、今回はちょっと、違う形で、なんていうんですかな。少なくもワイルドカード手掛けてもらいたいですね。まあ、1年じゃちょっと無理かもしれないですけどね。
うん。ただ、あの、ワシントンはほら、ほら、ワイルドカードに出る条件は割と楽ですからね、ひょっとしたらね、うん、リーグ的に。うん。
うん。ですから、そこのところはちょっと、あの、ヘッドコーチ、他のヘッドコーチもそうですけど、
うん。
もう、はっきり言って、どうでしょう。カンサスのアンディ・リードさん、モルチマーのハーバーさん、
うん。
これくらいがちょっと、代替わりのタヌキになってきましたんでね。
ああ、もう、そろそろ。うん。うん。確かに。
うん。うん。まあ、この後どうなるか、今シーズン、またちょっと違うネタを拾いたいと思いますが、
はい。
今回の場合、このぐらいにしておきましょうか。
はい。そんなわけで、あと、この後2週、あの後にドラフトがあるんで、ひょっとしたら来週は倍になる可能性もありますんで、どうかお聞き逃しのないようにお願いいたします。そんなわけで、今夜のところはこの辺でお開きでございます。お相手は大阪から秀太郎と、
カリフォルニアからハンマでございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。